ペテロの手紙第1が開かれておりますので、どうぞ皆さんもその場所に目を留めてください。そして第5章でありますが、遡りまして3節をご一緒にお読みいただきたいと思います。よろしいでしょうか。第3節です。はい。先週は1節から4節までで、群れの中の指導者たち、ここでは長老たちという言葉が使われておりますけれども、それに対する勧告であります。特に要点を言いますならば、世の中の指導者と違って支配するものとなるのではなく、使えるものとなり、威張るものではなくて黙って模範を示すものとなりなさいということでございました。で、今日は五節、若い人たちよと書いてあります。これはもちろん年齢的に比較的若い人たちのことも意味されておりますが、立場的に長老たちに従っていくと言いましょうか、一般の信徒を語っているとも理解することができます。それでその内容が5節6節7節に記されております。一句一句を味わわせていただきたいと思います。5節をご一緒にお読みください。はい。同じように、ペテロにはこの同じようにっていう言葉が何回か使われてるんですね。どこと同じようになんでしょうか。これは長老たちと同じようにと理解することができると思います。長老たちに威張るのではなくて、へりくだりなさいということを勧めています。同じように教会の一般の人たちもへりくだりなさいということを勧めるための枕言葉であります。長老たちに従いなさい、神に立てられた指導者としての尊敬を持って従いなさい。で、ペテロは従いなさいと言った時に、例えば妻が夫に従いなさいと言った時に、たとえ御言葉に従わない夫であっても従いなさいとか、それから主人に対して奴隷が、たとえ横暴な主人であっても従いなさい、こういう勧めをしています。この長老たちには例えっていうことはないんですけれども、もし私が想像をたくましくして、例え長老たちが少しいい加減な指導をしたとしても、という言葉が入ってもいいのかななんて思いながらここを読んでおりました。全ての人が完璧とは限りませんから、指導者が間違ったことを言ってしまったり、あるいは少しずつずれた指導をする場合もあるかもしれない。あったとしても従いなさい。それは神がこの方を上に立てなさった、その神に対する尊敬とまた敬意を表するために、その立場を重んじましょうということであります。その例えとして申し上げたいことは、ダビデがサウルという王様に従ったことですね。彼はサウル王様に妬まれ、いじめられ、追われて、命を付け狙われて、そしてあちらこちらを流浪しなければならない立場にありました。その時に隠れていた洞穴にサウル王様が立ち寄って、何かこの何て言いましょうか、商用をしたのでありましょう。その時にそばにいたところのヨアブというダビデの家来が、まあいいチャンスです、神様が与えてくださったチャンスです、ダビデさん、このあなたの命をつけ狙っているところのサウルの首をこの時パンと跳ねてしまえば、もうあなたの苦しみはおしまいですよって言った時に、ダビデは何と言ったでしょうか。神が 油を注がれたものを私がどうして首をはねることができようかと言って彼はそれをいさめたということであります。サウル王様、あんな意地悪で、あんな妬み深くて、まあどっから見てもあんまりいいことがなさそうな王様であったけれども、ダビデは神が油注がれた器だから私は手を下すことができないと言ってそれをとどめた。私はとってもその旧約聖書の物語の一つ一つの中にいろんな教訓があるように思います。さて、従いなさいということから、今度は一般にミナと書いてあります。ミナという場合には長老と若者の関係、もちろんそれが含まれていると思いますが、今度は若者同士の関係においてもみな、すべての人に当てはまることですが、謙遜を身につけなさいと書いてあります。この身につけるという言葉も大変面白いんですね。言葉のあやと言いましょうか、ニュアンスをたどっていくと、これは普段着ていない着物ですね。何か私も普段こんな格好して仕事したわけじゃありません。お客さんが来る時とか皆さんの前に出る時にこうやってひゃっとこう着てくるわけです。ですからこれはまあいわば取ってつけたような着物ですけれども、ここでペテロが使っている言葉は取ってつけるような謙遜ではいけませんよって言ってるんです。もう四六時中離さないで着ている着物のようにしっかりとそれを腰に帯びていなさいよ。で、この身につけるという言葉は、奴隷が仕事をするときに着物の裾をからげて、わかりますね、からげて、このくくりつけるようなとき、裾を引きからげてグッとするでしょ。でそういう時の表現だそうです。ですから私はこういう言い方をしました。取ってつけた謙遜ではなくて、身についた板についた謙遜、これをあなたたちはお互いに実行しなさい、互いに互いのために実行しなさいよと言ってるわけです。さて、それでは謙遜という言葉は何でしょうか。よく私たちも使いますけれども、なかなか謙遜って何だろうな、言葉の元からちょっと考えてみたいと思いますが、これはタペイフォロシュネという言葉ですが、低く心を傾けること、低い心、あるいは低くすること、そういう言葉が使われています。長ったらしい言葉なんですけれども、つまり心の低さということです。私たちはしばしば態度においては謙遜であっても、インギブレイという言葉がよくありますね。まあ本当に態度は腰が低いんだけども、まあ腹の中では全然一言バカにしているようなこと、インギンブレイというようなことがあります。ペテロが語っているのはインギンブレイのことではなくて、心の底から低いものだと自分を捉えなさい、低くしなさいという意味であります。で、パウロがこのことについてこんな言い方をしております。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと心の底から思いなさい。ちょっと難しいと思いませんか。私たちは人と比較して、自分のことを学校の勉強で言うと、まあ私は3分の1が上から3分の1ぐらいだからね、上のトップの人には及ばないけども、まあボトムの人よりはちょっと優れているとか、競争で言いましても、私は真ん中辺ぐらい走れるけども、あの男ぐらいのろくはないとか、 そんなにすばしこくはないけれどもある程度はできる。こうやって私たちは常に人と比較して優れたこと、あるいは自分劣っていること、いろんなことを比較しながら社会生活を送っているのではないでしょうか。でも全ての人が私よりも全部優れたもの、いやそれはちょっと考えすぎじゃないって皆さん思わせるでしょう。でもパウロはそう言ってるんです。互いに人を己よりも優れたものと思いなさい。これはですね、本当の意味でへりくだりということを学んだ人でないと言えないセリフじゃないかなと思います。それはどういうことかって言いますと、神の前に私たちはどんなに愚かで罪深く傲慢で、そして箸にも棒にもかからないものだということを深く自覚していること、それが聖書が語っているところの謙遜ということで、必ずしも席をどうぞどうぞお先にとか、エレベーターに乗るときに あなたお先にっていう、それだけが謙遜ではありません。まあ、そんなことやってるといつまでもエレベーターに乗れなくなってしまいますから、どっかで誰かがねさっと乗らないとエレベーター動きませんでしょ。態度における謙遜、まあ、大事でないとは言いませんけれども、一番大事なことは神の前に自分がどういう人間であるかということを静かに深く思い巡らし、そしてその評価に立って私のようなものを神様が憐れんでくださる、これはなんと幸いなことだろうという、その恵みに満ちた感謝に満ちた評価のことであります。で、ペテロは神の恵みはへりくだる者に注がれると書いてあります。神は高ぶる者を防ぎ、へりくだる者に恵みを与えられると記されています。で、これは箴言の3章の34節の、まあ、意訳、少しあの言葉のは変えますけれども意味を通したことだと考えられます。ちょっと開いてみましょうか。箴言、詩編の次の箴言の3章の34節、できればご一緒にお読みくださいませんか。3、はい。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授けると箴言に記されていますが、これの、まあ、ペテロなりの意訳が、神は高ぶる者を防ぎ、そしてへりくだる者に恵みを与えられる。人間はどうしようもないほど高ぶるものです。罪の本質は実は高ぶりです。いろんな罪があるでしょう。泥棒も人殺しもみんな罪ですけれども、人間の罪の本質は高ぶりです。どっから始まったんでしょうか。これはアダム・エヴァから始まったと考えられる。彼らはこの実を食べたならば神のように賢くなるという蛇の誘惑に誘われてその実を食べました。神のようになりたい、いや私が神である、私が人生を決めることができるんだ、私の思い通りに自分の人生を決めるんだというのは、言葉を変えると自分が神になるということです。それが人間の高ぶりの本質です。罪の本質です。それでそのそそのかしを与えた蛇さんはどうなったんでしょうか。彼も聖書の言葉によると高ぶりのゆえにサタンになったと記されています。彼は多くの天使たちの長だったと考えられますけれども、天使の長であって神に仕える立場に満足することができない、いや私が神にとって変わろう、それが 天使の誘惑であり、そしてサタンの始まりであると理解することができる。とするならば、その影響を受けている私たちがみんな高ぶりという罪を引きずっていることはもう避けられないことです。ですから神様の恵みによってその高ぶりを取り除いていただいて、へりくだるものとさせていただきましょう。神は高ぶるものを敵対し、そしてへりくだるものに恵みを注がれる。ここに今水がありますけれども、この水をここに注ごうとするときに、これ当たり前でいい、ここで実演しなくたってわかるんですけれども、こっちのコップを高く持ったら注ぎようがありませんね。注いでいただくときにはこれを低く持って、こっちからこう注いでいただくと、そうするとコップの中に水が注がれます。神様の恵みは誰にも豊かに備えられて、誰もが主の大いなる恵みをいただくことができるんですけれども、それを妨げているものがあるとするならば、俺は大丈夫という高ぶりであります。へりくだるものに神様は恵みを注ぎたもうお方であります。そして6節に参りましょう。はい、第一ペトロに戻りますよ。よろしいですか。3、はい、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時に、はい、神の力強い御手、神様は何でもすることができる。しかも神様は私たちに最善以外のことをなさらない。その力強い御手、そうだ、この方のもとに私たちはへりくだって、主よあなたの御心をなしてください。私が悪せく悪せくともがいたり努力したり頑張ったりするのではなくして、神様私は無力なものです、愚かなものです、どうぞあなたのもとにへりくだります、あなたの道を示してくださいという時に、主は私たちを高くしてくださる。不思議であります。最善と思われる時に、最善と思われる形で私たちを高くしてくださる。はい、7節をお呼びしましょう。ご一緒に、はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ちょっと6節と7節がつながらないような感じしませんか。今まではへりくだりなさいと言ってるのが、思い煩いを委ねなさい、どっちもいい言葉なんですけども、二つどうやってこうつながってるんでしょうね。これは本当に文章としてはつながってるんです。英語では現在分詞っていうのがありますけど、コミッティングという言葉なんですね。つまり神に委ねながらへりくだりなさい、こういうふうにこの6節と7節がつながっているんです。ということは、へりくだりと神に委ねるということは関連しているということなんですね。簡単に言うと、つまりどういうことかって言いますと、私たちが高ぶりを持ち、俺は何かができると思っているときには、自分で自分の道を考え、あるいは策略を考え、計画を考え、そして自分なりの資源を活用して何とか人生を切り開いていこう。決して悪いことではないんです。皆さん会社を運営している方が会社に対するストラテジーを全然持たないで、神様なるようにならしてください、ちょっとそういうわけにいかないでしょう。そういうことではなくして、私は健全な判断をすることができる、最高の判断をすることができる、それをやり遂げる力があるという自信を持って一つ一つのことに当たるのと、私は本当に無力で愚かなものでございますが、どうぞあなたの身力を与えてくださいと言って、そして一つ一つ祈りながら判断し、行動し、計画していくのとは大きな違いがあります。ペテロが言おうとしているのはそういうことであります。つまり自分の力を信じて 思い患うことをやめなさい。この思い患うということは心を分散するということです。こうしようかな、ああしようかな、こっちの道もいいけれどもあっちの道もいいかもしれない、A か B か C か、小さな頭でいろいろと考える。イエス様が思い患うな、思い患うなと、マタイの6章で語られている時はみんなこの言葉を使っておられます。心が知事に砕かれて、あっち向いたりこっち向いたり、とうとう最後まで決められない、そういうのを思い患いと言います。で、この思い患いをやめて、そして神様の知恵と神様の道からと神様の判断に委ねましょう。どうやって委ねるんでしょうか。何にも人間が努力しないで、そしてもうただ朝座ってですね、神様今日一日仕事をしますが、あなたが導いてください、もう私は何にも考えられません、よろしくお願いします、そういうようなこの無茶苦茶な委ねるとは違います。私たちの心配事を神様、あなたの知恵に従って進めてまいりますから、あなたの判断とあなたの指差しと教えてください、それに従って私は参りますという意味の委ねるです。この委ねるという言葉も大変調べてみると面白い言葉です。私は委ね切るという言葉を使いたいと思います。多くの人は委ねると言いながらも紐をつけて委ねる人がいます。神様このことをお委ねしますって言って、祈祷会でお祈りをして、そして終わるとまた心配して、また紐をこうぐーっと手繰り寄せてね、それからもう一回ボーンと紐を投げて、神様委ねますと言いながら、やっぱり自分でも考えなくちゃねと思って紐を手繰り寄せてもう一回心配する人がいます。で、ここで言ってるのは、石を投げるときには投げ切ってしまいなさい、紐つけないで、神様の知恵と神様の道からと導きに委ねて、よろしくお願いします、お願いしますったらいい、お願いしますです。もう二度と心配しません。委ねてしまう、この委ね切った態度、そしてこれは当然ながら委ねるお祈りのことを指していると思います。私たちはいろんなことをうじうじと考えて、ああでもないこうでもないと心配しながら毎日生活していることはないでしょうか。それは毎日いろんなことが心配ですよね。心配でないことは一つもないけれども、どうか私たちは神様の前に委ねるというこの信仰の営み、祈りの営みを身につけさせていただきたいと思います。私は自分に聞かせていることは、神と神に委ねる、いろんなごちゃごちゃした心配のことがありますが、私はもう日記に書くことにして、神様こういう嫌なこと言われました、だけど神様あなたがこれ乗り越える知恵を与えてください、こんな嫌な経験がありましたが神様これを良きに変えてください、私はもう何でも書くことにしてるんです。私は死んだ後その日記を見たらちょっと皆さんびっくりするかもしれません、でも分からないような字で書いてあります。紙に書いて、そして紙に書いたら神様に委ねる、だから神と神に委ねるというのが私のモットーであります。委ねる、そうするとどうするんでしょうか。神はあなた方のことを心配してくださる。この心配という言葉はさっき言った思い患いとはちょっと違う言葉が使われています。これはケアする、配慮するという言葉です。神様があれこれあれこれね思い患っているわけはないんで、神様は私たちがその心配事を思い切ってボーンと荷物のように委ねるときに、分かった受け取るよと言って、それを受け止めて神様はケアしてくださり、そしてそれを対処してくださるところのお方であります。マタイの福音書、皆さんよくご存知と思いますけども、ちょっと読ませていただきましょう。6章31から33 素晴らしいイエス様の御言葉ですから、ご一緒にお読みしましょう。6-31-33。はい、そういうわけだから、何を食べるか、だから神の国と、はい、心配事は尽きないことでありますけれども、主に追い出れし、そして神の国と神の義とをまず第一に求める私たちの心の姿をまずしっかりと確立をさせていただきましょう。そしてその時に主がそれらのことをすべて必要なものは加えて与えられる。私たちが一生懸命獲得してやった掴んだということではなくて、与えてくださる、アデルという言葉がありますね。加えてくださる、はあ、これが主の恵みをいただくところの心の姿ではないでしょうか。今日心配事をたくさん持っていらっしゃって、今週あの人と会わなきゃいけない、こんな仕事をしなくちゃいけない、こういう商談がある、どうしようかな、どうしようかなと思って心配事を抱えていらっしゃった方があるかもしれません。この人との嫌な関係がある、あの人との嫌な言葉がもう気になってしょうがない、どうしようか、全部この主にこの場所で委ねて、それ紐つけて持っていかないで、置いてこの教会に置いて帰りましょう。教会に置いていくと教会が重くなるかもしれませんけど、結構です。教会はどんな重くても構いませんから、本当に主に委ね切った心を持ってこの一週間の始まりを軽い心で、委ねた心でスタートさせていただこうではありませんか。お祈りをいたします。神様、あなたは私たちの全ての必要を知り、全ての弱さも知り、全ての足らなさも知り、全ての悲しみも知って、私にそれを委ねなさいとおっしゃっておられるお方です。神様、あなたにこの朝私たちの全ての心配事あなたにお委ねいたします。どうぞあなたがケアしてくださることをありがとうございます。受け止めてあなたの答えをいただいたことを信じて立ち上がることができる朝としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。